はい、皆さんこんにちは。 XR やメタバースの今を伝えるモグラ VR ニュースのポッドキャスト、モグラジオです。モグラジオではこれらの分野から注目のテーマ、トピックについて掘り下げて語ります。パーソナリティは私、モグラ VR ニュース副編集長の水原由紀と、
はい、編集長の寸久保でお送りします。
というわけで皆さん、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。水原さんは久しぶりですね。
ちょっとね、久しぶりですね。しばらくモグライブの、副編集長のゆりかさんに代役を務めていただきましてという流れで、まあ多分1ヶ月ぶりぐらいですかね。
はい、はい、お帰りなさいということで、
はい、ただいま帰りました。まあ、というわけで一気に寒くなってまいりましたが、というのをこういうですね、まあいろいろあるんですけど、ちょっと今日はね、巻き気味でね、いろいろあっていきたいと思います。はい、
はい、
というわけで、まあそんな中ですね、結構重めのというかデカめのテーマを選んでしまったんですが、今回の、テーマはこちらでございます。
モグラネクストは AR、VR、VTuber を含むアバター領域に特化したリサーチコンサルティング開発サービスです。業界随一のコンサルティング力を武器に、開発、調査、アドバイザリーなど幅広く企業・行政機関の XR の取り組みをご支援しています。モグラネクスト公式サイトよりぜひ気軽にご相談ください。
と、次世代 XR デバイスはメタ VS アップルではないという、まあ、お話でございます。
はい、いやこのネタはね、もう何年ぐらいですかね、2年ぐらいずっとネタ帳に書いてあって、なんかここぞという時にやろうと言いながら、なんかいつやっても良さそうだし、はい、いいやって言ってやってなかったんですけど、まあいよいよちょっと面白いタイミングになってきたのでやろうかなと思っている回になりますね。
はい、いつでもやっていいというか、うん、いつでも語れるくらい鉄板じゃないですけど、まあ面白いと我々が思っている話なので、逆に今言わないといけないみたいな、こうその制約のところが弱いというか、
弱かったって感じですかね。まあ、とはいえ、ちょっと今回は、とある出来事から、はい、この話に、僕と水原さんの中でも膨らんでいったのでっていうのは、ちょっと、そのままなぞってですね、ちょっとこのまま話をしていきたいなと思うんですけど、はい、きっかけは別にメタでもアップルでもないですね、最初の話は。
はい、はい、実は、はい、まあ、もういきなり最初にこうメタ VS アップルではないみたいなことを言った上で、あれなんですけれども、まあ、そもそもメタの製品とか、アップルの製品の新しい何か発表がありましたとかではなくてですね、これとはちょっと離れたところの、デバイスですね。バイザーっていうのがあるんですけど、皆さんご存知でしょうか。
バイザー、何ですか。
これはイマーストっていう、まあ、VR の業務支援アプリというか、仕事なんていうか集中部屋作るアプリっていうか、を、まあ、開発している会社がですね、もう自分たちのこのイマーストっていうソフトを使うための、まあ、いいデバイスが世の中にあんまりないので、もう自分たちで作っちゃいますって言って作り始めた、一応 VR、MR ヘッドセット、まあ、AR 両方できるから、まあ、XR ヘッドセットとか XR デバイスっていう扱いですね。うん、はい、片目あたりだいたい 4K くらいの解像度の、マイクロ OLED パネルを使っていて、で、まあ、屋外でも使えるくらいの、まあ、見た目にして、まあ、というか、いわゆる本当にでっかいサングラスっていうか、サンバイザーみたいな名前ですよ。
ノーゴーグルみたいなね、感じです
よね。見た目をしているっていう、まあ、デバイスですね。パススルーもあるし、で、まあ、基本的にはパソコンと、まあ、つないで使う想定だったんですけれども、まあ、これがですね、あと結構小型で軽そうに見えるっていう、まあ、割といい感じの見た目なんですね。で、クラウドファンディングをちょっと前にやりますっていう話をスタートしていて、まあ、一部の、まあ、方々の間でも話題になってたんですけど、これが先日ですね、16日かな、現地時間で、突然とあるアップデートを発表して、そのアップデートがちょっと面白かったんですよね、中身が。
はい、
はい、まあ、何かっていうと、もともとこれ確か PC とつないで使うとかってことを想定してるってお話だったと思うんですけど、なんかやたらと、うん、
まあ、そもそもね、これがあれですよね、
はいはい、
お仕事用のそのアプリ、イマストっていうのから来ているので、要は自分の席で仕事をしているときに、その VR のヘッドセットをかけて、もう本当に空間にディスプレイをいっぱい並べてとか、3D の、ものとか出しながらやっていくと、業務効率化するよねっていうのが出発点なんで、まあ別に PC でね、有線で繋いでとか、まあ場合によっては無線で飛ばせば、まあ別に全然いいよねっていう感じだったので、まあスタンドアローンって今までなかったですよね、書いてなかったですよね。
はい、まあ一応無線で、いや、これもともと、まあその単独動作というかスタンドアローンですっていうことを強調し始めたんですよ、今回のリリースで、リリースというか発表で。まあ、で、どういう中身かっていうと、まあもともとは PC、まあ特に外に持っていくときはノートパソコンですね、ラプトップ PC に、無線か有線でケーブルを挿して接続して、まあ、その、なんていうか独自の OS を持ってないので、拡張ディスプレイ的な使い方を基本的にしますっていう言い方をしていたはずなんですけど、記憶が正しければ。 なんとあの今回、接続親機がいらなくなりますっていうことを書いてあるんです、まあ、もちろん接続するモードもあるんですけど、オフィシャルなプレスリリースだとそういうことが書いてあるっていう。で、まあ、バッテリーも搭載します。ただしあの30分しか持たないんですけど、外部バッテリー使うととか交換用のバッテリーだと2時間4時間とかいけますとか、あとは、独自のウェブブラウザーとか内蔵ウェブブラウザーとかホームシアターみたいな感じの、映像とかを見れるようなシステムに出ますっていう話をしておりまして、おやきがいらないで、まあ、もちろん相当意識した上でちゃんと書いてるんですけど、 Apple Vision Pro と同様に、まあ、スタンダードのデバイスとして使用できますけど3分の1以下のお値段です、まあ、みたいなこと言ってるわけですね。
Apple Vision Pro はね、なんせ日本円にして50万円
って こと
なんで、はいはい、このバイザーが、じゃあ僕もう予約済みなんですけど、だいぶ前に確か金額で言うと15万とか17、18万とかですよね。なので
ですね、うん、今、ブラックフライデーまでなんで、もうちょっとこれ配信してるタイミングギリギリだと、11万円くらいですね、 4K バージョンが確か。でただ、これクラウドファンディングの割引込みなので実際はもうちょっと上がるはずです、多分14、5万くらいブラックフライデーなので、うんうん、ですというようなお話をしています。で、まあ、これを最初に僕は見たときに、まあ、ちょっと今回あの僕ラジオ何喋ろうねというか何話そうねってお話をしているときにこの話題が出てきて、うん、僕はそもそもこれもともと一体型にするっていうお話にはなってなかったんで、あ、やるんだっていうのと、そもそもこのサイズ感の中にちゃんと収まるのかなっていうところが結構、まあ、疑問だったというか、
うん、
なんていうか、まあ、いけるのかっていうところと、もともと言ってたところとちょっとなんていうかフォーカスしてるところがずれてきてるように見えるっていうのがあるんですよ。まあ、多分ビジョンプロの発表とかを結果として受けたような格好になってるとは言うまで、ビジョンプロが発表されたとは確かみたいなことをちょっと思ったんですけど、どうですか？
まあ、なんか後付け感はありますよね。もともとその言ってたバイザーのさっきのそのね、あの自責で使ってみたいな前提だったり、あとお値段も別にすごい高いわけじゃないじゃないですか。まあ、一応あのドルベースで999ドルっていうラインで、まあ、日本円だと15万円ぐらいいっちゃいますけれども、まあ、とはいえ999とか、もちろん安いのがあるのかな、まあ、みたいな感じで、あの別にさすごい高いわけでもなく、でもそれがそのスタンダードでも動きますよって、これなんかその簡単に言うようで全然大変じゃないですか。その重くもなるし、バッテリーがあるから重くなるし、プロセッサーも乗るから熱もどうすんのとか、とにかくそのスタンダードってあのこのハードウェア的にはもうめちゃくちゃ難易度が上がるというか、あの難しくなりで、当然ですけれども効果になりかねない、金額も上がりかねないというところで違和感はあるっていうのは確かにあるなんですね。わかります、
う
ん、はい、
そうですね、あの、うん、初代オキュラスクエストが出てきて、まあ、メタクエストというか、まあ、今当時はオキュラスクエストが出てきた時ってやっぱり一体型というか PC につながないでこれだけできるんだっていうことが結構シンプルに驚きだったっていうのはあったと思うんですけど、
いやそうですね、はい、
あれにね、まうん、驚きがあったっていうのと、まあ、とは間違いないんですが、
こ
う、
しかもねバイザー結構ちっちゃい感じというかね、薄い感じで、ね、軽そうだしみたいなところで、本当にバッテリーもつけちゃうのみたいな感じなんですが、いや、あの、最初は確かに、いや、何やってんだろうなと思ったんですけど、なんか僕ちょっと、意外とというのが、なんとなく、あの、納得できるところがあって、で、それがちょっと話が少し飛んでいくんですけれども、多分このバイザーって、スタンダードってことはプロセッサーを乗っけなきゃいけないわけですよね。今まで PC に頼るとしていたところを、はい、自分たちのデバイスの中で動作させなきゃいけないと。そうなった時に、はい、これ絶対出てくるのが、まあ、クアルコムという半導体メーカーになりますよね。
はい、アメリカの半導体メーカーでございますね。
はい、ですね。なので、そのクアルコムのチップセット、まあ、今の XR のデバイスほとんどに入ってますけれども、まあ、それがきっとこのバイザーも、まあ、乗るんじゃないかと思うんですよね。はい。って考えたときに、そういえば、クアルコム最近結構いろいろ動いているなぁと思っており、その話を考えると、もしかしたら、このバイザーに、その、まあ、クアルコム、まあ、チップセットメーカーなんで、毎年チップセット発表するわけなんですけど、新型のチップセットを乗っけて、まあ、ある意味もしかしたら一番最初に出るデバイスみたいなので、このバイザーが登場してくる。要はその、まだ見ぬ半導体なんですよね。まだ発表されてない未発表だけど、まあ、高性能、まあ、場合によっては省電力とか、 まあ、そういうちょっともしかしたら、はいはい、今までのクアルコムってずっと XR、VR、AR 向けのチップセットを作ってきましたけれども、もしかして新しいラインナップだったり今までと違うアーキテクチャとか、まあ、そういったものだし、うん、それがいろんな会社のデバイスに乗りますよ、でその中にバイザーがあるだったらなんか意外と納得だなと。
あ、それは確かに、なんかちょっと今聞いてて、うん、僕もそれ言われると、うん、そうかもしれないなって思うようなことは結構いくつか出てきてるんですよね。この、まあ、バイザーも、うん、前からですね、しかも今回のプレスリリースというか発表でも、まあ、このイマストっていう会社、バイザー作ってる会社はクアルコムとインテルと、まあ、連携してますっていうお話をしてるので、チップセットとして何を載せるかみたいな具体的な話には踏み込んでないんですけど、まあ、クアルコムはきちんとそこにも関与してるっていう、このバイザー2024年の一応発売というか、はい、出荷予定になってるんですけどっていうの と、直近で確か先週とか先週くらいに韓国の中央日報っていう、まあ、メディアがあるんですね。でここが匿名の業界関係者による情報提供って、まあ、よくあるリーク的なやつですね、うん、を、まあ、報じていて、まあ、どういう中身かっていうと、サムスンと、Google が MR ヘッドセットコードネーム、インフィナイトを2024年末に、まあ、サムスンのイベントで発表しますっていうようなことをですね、まあ、書いてました。
まあ、この前ね、デバイス自体はもともと言われてましたよね。確かサムスンの発表会というか、Google の発表会でも確か今年言ってたと思うので、なんかこの3社が組んでなんかやってますと。でもどう考えても、サムスンがデバイスメーカーで、クアルコムがチップセット乗っけて、で、Google が OS をサポートするっていう、なんか非常に分かりやすい座組なんですよね。なので、これはいよいよ出てくるかもしれないと。Google はいろいろね、XR のチーム解散とかしてますけれども、まあでもどうもやってるらしいと。いうのがあり、で、まあ、このバイザーで、あと、はい、これも直近で出てきたなんか噂ですかね、はい、チップセットの話、新しい XR デバイス向けチップセット、
韓国メディアの方がおっしゃってたお話なんですけども、うん、はい、これはさらに1週間遡って、10月末くらいですかねに、これも韓国のエレクトロニックタイムスっていうメディアが、取材をした時に、直接ですね、クアルコムか、あ、そうか、スナップドラゴン の、 クアルコムの、定期的に開催しているサミットだったかなのイベントがあったんですけど、先方 の XR 部門の部長っていうか担当者の人がエレクトロニックタイムズに語ったところであると、まあ、ちょっと詳細は明らかにできないんだけど、サムスン LG と協力しているっていうお話と、次世代の XR チップセットを来年の第一四半期、まあ、2024年初頭に公開する予定であるっていうお話を、まあ、本当にちらっと一行だけ言ってるんです。
うん、本当にそうですね、まあ、そういう意味では一応この、まあ、2024年初頭の新しいチップセットっていう意味では、一応まあ先行搭載されていると言われているデバイスがあって、それがまあメタがこの前出したクエスト3ですね。
あ、ジェン2っていうのが、うん、9月に発表されて同時に3、クエスト3に乗ります。
そうですね。で、まあ、この XR2、Gen2 っていう、まあ、ちょっと細かな性能とかの説明を省きますけれども、この、まあ、最新のチップセットなんですよね。圧倒的に性能が高いチップセットっていうのは、今のクエスト3にしか乗りませんと。で、来年になると、この XR2、Gen2 を搭載したデバイスが他社からも出てきますよ、みたいなほのめかしは、クアルコムもしていたんですが、
ね、
じゃあ、はい、その韓国メディアが報じたとされているその来年初頭に出てくる新しい XR 向けのチップセットっていうのが、そのクエスト3に載ってるものがちゃんと名前がついて出てくるとか、そういう話なのか、それともさらに違うものが出てくるのか、実はこれはもう分かんないということなんですけれども、ちょっと今のこのなんかいろんな情報、断片的なものを組み合わせていくと、いや、もしかしたら今までクアルコムっていうのが出してきたこの XR デバイス向けのラインナップってなんかいろいろあるんですけど、もしかして新しいなんかハイエンドライン、高性能ラインみたいなのが出てきて各社デバイスに乗るとかっていうのがやっぱあり得るのかなというですね。要するに新しいっていう意味ではそのなんかモデルが新しくなるっていう話ではなくて、そもそもラインナップ自体が新しく刷新されるっていう、そういうもしかしたら時期に来年はなるのかもなっていうのがあるので、さっきのこの意外とバイザーがスタンダードローンになるっていうのは、それを乗っけるつもりで言ってる、まだ見ぬチップセット乗っけるからっていうので言ってるのかなっていう気がしてるんですよね。
インテルのコア i3 とか i7 とかあったじゃないですか、うん、確か最近もう名前が変わってるらしいです。
i9
とかだったかな、 コアって名前が消えたんだとか思っちゃったら忘れたんですけど、うん、ちょっとすみません、この辺りの覚えでとかがあるんですけど、まあ、それと同じような感じで、一応今、XR2 っていうのが基本的に一体型 VR ヘッドセット、うん、AR デバイスとか AR デバイス、MR デバイス向けの、プレミアムラインというか、扱いで、うん、Gen2 ってのが最新世代ですよっていう、うん、あの前は Gen1 だったんですけど、今 Gen2 になってるっていう。扱いなんですが、もしかしたら XR3 みたいな感じ の, あのもう完全に違う、もう、なんて言ってるのかな、ノート PC 向けのハイエンドチップセットみたいなカテゴリーのやつが新設されるかもしれないっていうお話ですよね。
そうなんですよね。で、まあちょっとここまで、まあ、僕と水原さんが楽しそうにクアルコム、うん、クアルコムって言ってるんですけれども、はい、まあ、これがまさにずっと温め、僕らが温めてクアルコムネタなんですが、なんでこんなにクアルコム、クアルコムで僕らが楽しそうに言っているのかというと、ちょっともしかしたら聞いてらっしゃる方がついてこれてない可能性があるんで、ちょっとその背景説明にですね、突然入っていきたいと思います。あの、はい、まず僕らがこんなに盛り上がってる理由は、まあこれ何年からですかね、2018年ぐらいからですかね、まあ、クエスト3までくらいになると思うんですけど、まあ、第一世代のスタンドアローンの XR デバイスで、まあ、あの、はい、オキラス GO があり、クエスト1、2、3、ピコ、バイブフォーカス、バイブフロー、
他にレノボミラージュソロー。
あー、もうなんかちょっとあの、どれだけ言えるかなみたいな、なんか山本宣言みたいになってますけど、まあそういう、はい、あの、ほぼ全ての、スタンドアローンと呼ばれている、つまり PC、スマホに接続をしないデバイス、XR デバイスに乗っている半導体チップセットですね。まあ、いわゆるあの SOC と呼ばれているものですけど、SOC と呼ばれているものですけど、これはクアルコム社製なんですね。
基本的に、ほぼ全ての PC につながなくて使えますっていう VR ヘッドセットとか、まあ、VR ヘッドセットに限らないですけど、本当に MR ヘッドデバイスとかは、ほぼほぼ全てクアルコムのチップが必ず乗ってるっていう。
はい、最初は違ったんですよ。最初の2015年とかはまだサムスンが自分たちのチップセットをそのギャラクシーに組み込んでて、そのチップセットのギャラクシーだからギア VR っていうヘッドセットが動きますよとか、
イクシノスですね、うん、確か
イクシノスとか、そうなんです。いろいろまだまだ分かんなかった。インテルはインテルで何かで作ってるっぽいとかあったんですけど、うん、あの、いざ蓋を開けてみると、もうほぼほぼクアルコムが制圧してますんで、まあそういう意味では、あの、大世代の VR、まあ特に VR ですかね、まあ VR、AR デバイスの、ある意味その影の勝者っていうのはなんかクアルコムだろうなっていうのは、すごくよく分かるんですよね。うん、デバイスメーカーは確かにメタが結構ドミナントで、あの、市場を支配してますけれども、いやでもメタのデバイスにも入ってるし、その時点に来るピコにも入ってるし、じゃあ AR のデバイス作ってる XDR の中身クアルコムだしみたいな。あれ気づいたら全部クアルコムじゃんみたいな話で、
まあ、うん、ね、PC と、うん、とか、あと PSVR2 とか PSVR みたいなやつとか、うん、あの、バイブ系、HTC バイブ系列、バルブインデックスみたいな PC つなぐやつとか、以外はほぼ全部クアルコムっていう。
そうなんですよね。
それめっちゃ市場占有率。
じゃあなんでこんなそのクアルコムっていう会社が突然この業界で出てきているのかっていうと、まあ、クアルコムっていうのは基本的にはあのスマートフォン向け、はい、モバイル機器向けのチップセットっていうのをずっと作ってきた、うん、メーカーになりますと。そうですね。だからモバイル向けのその特化型の半導体というのを彼らは作って、
はい、
それである意味一つシェアを取り始めていて、で、じゃあ他にモバイル横転できないかってなった時に、ちょうど VR のヘッドセットがきっとスタンドアローンになっていくだろうという話が出てきて、じゃあ最初はスマホと、まあある意味ね、最初はスマホのディスプレイを突っ込んで VR ヘッドセットだとかやったような、そういうあのデバイスなんで、じゃあスマホのね、チップセットでやってみてはどうかということで、最初のあの、ギア VR、ギア VR というかあれか、オキラス GO とか、
はいはい、
あと、オキラスクエストの初代、メタクエストの初代とかっていうのは、スマホのチップセットを流用してたんですよね。
あの、835とか865とか、そんな感じの
名前でした。ナンバリングが、そう、スマホと同じようなやつ。とか、もしくはスマホのなんかチップをちょっと改造しましたみたいな感じでやってたんですけれども、まあ、結果的には、まあ、いろいろその、スタンドアローン の, あの VR のヘッドセットだと、まあ、例えばインサイドアウトって呼ばれてるカメラをベースにした、画像をベースにした 位置推定技術みたいなのがあったりとか、ハンドトラッキングがあったりとか、まあ、とにかくいろんなその VR とか AR 独自の処理っていうのがたくさんあって、でそれが特にマシンパワーを食いますとってなったら、もうそれは専用チップセットに分岐、枝分かれさせた方がいいんじゃないのっていうことで、専用チップが今、クアルコムからは 4ライン、XR2、XR1、AR2、AR1 みたいな感じで、はい、成り立っていて、もう今多分ほとんどの、Qualcomm のチップセットが入っている XR デバイスというのは、この専用チップが乗っかっている状態になっていますと。
はい、確か、あの、レイバンと、あの、サングラスメーカーというか、のレイバンと、あの、メタが一緒に出している、レイバンストーリーズって、最近なんかレイバンメタになったのかな、確か。うん、もう、あっち側のそのグラス型のデバイスだと、確か AR1、Gen1 っていうのは載ってて、ちょっとこの辺ややこしいんですけど、まあ、VR ヘッドセット機はだいたい XR2 とかが今載っていてっていう状態ですかね。
そうですね。で、半導体を作るだけに飽き足らずというか、はい、まあ、要はデバイスが新しく広がっていく、しかもまあ VR のヘッドセット、AR のグラスなんて、まあ、今まで誰も使ってないデバイスなので、じゃあもっとこれ、あの、開発者にとって開発しやすいものにしていかなきゃとか、なんかそういったものも含めて、最近だと、ちょっとこう OS っぽい、で、スナップドラゴンスペーシーズっていう、まあ、XR のコンテンツを作るための、プラットフォームというか、フレームワークみたいなもので、そう、共通プラットフォームみたいなものを出したりだとか、まあ、なんかそういう、こう、ちょっとこう、いろんなレイヤー、この XR ってものに関わるいろんなレイヤーにまで、進出をして、非常にこう、ある意味、半導体だけではない、覇権を握ろうとしている感っていうのがすごくあるんですよね。なので、クアルコムが影の勝者じゃないかということで、非常に注目をしているんですが、まあ、はい、来年どうも動きがまた活発になりそうという中で、じゃあこのクアルコムって、なんかこの XR っていうキャット、誰と戦ってるんだろうっていうのはすごくあるわけですね。
そもそも今の話だと、一体型のまだスタンダードと言われだったりとか、一体型って呼ばれてる VR ヘッドセットとか、まあ、AR デバイスとかって、まあ、ほぼほぼクアルコムが取り切っちゃってるわけですよね。PC 接続じゃないやつ。取り切ってるというか、大体乗っかってるってわけなので、シェアとしてはもう盤石と言っていい、現状は。
そうですね。
なんですけど、まあ、あえてじゃあこういう動きをしてくるというか、来年、まあ、2024年初頭から末にかけてそういう動きをする、仕込んでくるっていう理由がなんかあるんじゃないかっていう話ですよね、これって。
そうですね。まあ、それが、まあ、クアルコムがやってることが、その自分たちの半導体をいろんな会社のヘッドセットに乗っけてもらうっていう構図。
はい、そうですね。
このなんか横に展開をしていって、ある意味こう連合みたいなものを作っていく構図で、大体戦う先って、なんか一人で全部やってるやつ。
まあそうすると
っていうということで、まあアップルなのではないかということなんですよね。はい、なので、まあ、よくそのアップルのビジョンプロっていうのが今年の6月ですかね、はいはい、発表された時とかにも、じゃあそのビジョンプロと比べられる、このじゃあ対抗の対抗馬ってのは誰かっていうと、やっぱりその XR ずっとやってきたメタなんじゃないのみたいな、まあ、もうガーファって言われてるぐらいなんで、まあ、そこ同士がぶつかるんじゃないのっていう、そうところで、まあ、実際に、まあ、ビジョンプロを意識して自分たちは MR のデバイス、空間コンピューティングのデバイスを初めてマスマーケットに届けるのは俺たちだと言ってメタクエスト3を発表してたりだとかっていうので、はい、まあ、少しその意識しているような動きもあるんですけれども、まあ、とはいえここまでの話をちょっと聞いていただいた方であれば推測できるかなと思うんですけど、メタっていうのはこうどうしても、ね、氷山の一角なんですよね。
はいはい、そうですね。
ハードウェアメーカーという意味ではそのクアルコムのチップセットを乗っけたデバイスを出している一ハードウェアメーカーに過ぎないんですよね。
まあ、もちろん彼らの研究開発とかだったり、うん、まあ、市場のドミナントっていうかシェア率の高さでいうと、うん、やっぱり圧倒的なところはあるけれどもっていう話ですよね。
そうですね。そうなんですよ。だから、まあ、どのね、部分で比べるかで、うん、ハードウェアそのもので比べるんだったら、もちろん、ビジョンプロに対抗するのはメタクエスト3であり、まあ、もしかしたらピコのデバイスでありとか、点あると思うんですけども、もっとその、奥のレイヤーまで考えていくと、メタっていうのはあくまでも、クアルコム連合の一部なんですよね。
うん。乗ってるコンポーネント、コンポーネントじゃないのかな、部品っていうか、そのチップセット、うん、で、かつ、すごく重要なパート、まあ、デバイスの心臓といっていい箇所の一つ、ディスペルトなんで。っていうところを考えると、まあ、メタはあくまでその氷山の一角というか、うん、クアルコム連合の一員であるっていう立ち位置に過ぎないって言い方をするにはちょっとでかすぎるプレイヤーだと思いますが、まあそういうふうに言えるのかなっていうふうには確かに思います。
そうですね。なのでこのビジョンプロが発表された時に、まあ、何が衝撃的だったかって、ヘッドセットを出したことっていうのが、まあ、世の中的には一番の衝撃として語られるんですけれども、もうちょっとよく見ていくと、今回の話につながる部分で非常に衝撃なことをビジョンプロはやっているんですよね。
はい、
ビジョンプロっていうのは基本的にはスタンドアローンの、空間コンピューターですと。
はい
はい、なのでチップセットを内蔵しており、まあ、全てを自分たちでやっていくことができる、まあ、そういったデバイスで、しかも超高性能っていうね、片目 4K で、プラスアルファいろんなことができてっていう、そういった超高性能な、今までどの VR、AR のヘッドセットもできなかったことを単体でやってしまうっていう、そういうデバイスなんですよね。で、その心臓部である、半導体が何が載ってるかっていうと、はい、なんとびっくりで、MacBook に搭載されている M2 というですね、これも完全にノート PC 向けの、ね、まあ、Apple Silicon、はい、当時はフラッグシップでしたね。もう M3 発表されちゃいましたけども、うん、フラッグシップモデル。で、プラス、さらにヘッドセット独自の空間の処理っていうのを行うために、R1 チップっていう2枚目のチップが載っていて、その2つの組み合わせで、世界最高の空間コンピューティングデバイスを実現させますと。世界最高じゃない、最初の
かな。センサーとかカメラとかと載ってる、まあ、センサーの一部ですけど、ライダーっていう、
うん、
まあ、センサーの周りとか、まあ、あとはアイトラッキング周りとかですかね、的なものを含めて、その辺を動かすために R1 っていう別のチップセットを、まあ、うん、言ってしまえば普通だと単独でこの辺って1個のやつに押し込めてることが多いんですけど、うん、だったら2個に分ければいいじゃないっていう、まあ、こんな単純な話じゃないと思うんですけど、まあ、そういうある種の力技っていうか、アップルだからできる話ですねとはちょっと思うところではあるんですけど、
いや、恐ろしいですよね。この M2 っていうね、ノート PC のやつを乗っけた、今までそのスマホを乗っけたんですよ。スマホのチップセットを乗っけてたんですけど、ノート PC の方から持ってきちゃって、まあ確かに M2 ってMacBook Air とかに乗っかってるわけなんで、ファンレスでいけるっていうのが売りなんですよね。だから排熱気にしなくていいよ、静かに使えるよって、じゃあそのままヘッドセット乗っけてもいけるんじゃないのみたいな、なんかそういうノリなのかなとか思っちゃいますけれども、これはやっぱり今までそのスマホの流れからずっとチップセットを作ってきた、そのまさにクアルコムとかにからすると、新しいその半導体の高性能競争、XR デバイス向けの新しいそのスペックっていうのが出てきてしまったっていうことなのかなと。なので、これまでの延長でドミナントだったものが、明らかにこの Apple によって、全くこう、一番上のラインを提示されてしまったということになると、ここに対抗していこうとすると、もしかしてクアルコンも新しいラインナップを作んなきゃいけないんじゃないかって、振り返ってみると、最近僕もガルコムのニュースちょっと見ましたけど、ノート PC 向けのソックを彼らは非常に温めてきている。
X エリート
やつですね。これはまさにはい、スナップドラゴンサミットで、はい、10月末に発表されたものなんですけど、まあ、いわゆるノート PC 向けの、この SOC 半導体っていうのをガルコムってずっと作ってきていて、もちろんここはインテルがやってた領域ではあるんですけれども、まあ、とはいえ、自分たちがそのスマホの技術、スマホ向けの半導体技術っていうのを転用して作っていけるんじゃないかということで、まさに Apple Silicon 対抗、M1、M2 対抗っていうことで、ずっと R&D とか、商品開発進めてきて、ついに、今年の10月の時点では、M2 を凌駕する、スナップドラゴン X エリートというですね、ノート PC 向けの省電力高性能な SOC を自分ら作りました。で、各社のノート PC に搭載しますと言っているわけですよ。ってことは、この X エリート的なものをベースにして、XR1 とか XR2 的な XR 専用の機能に特化したチップセットを組み合わせると、もしかしてみたいな。
スナップドラゴン XR エリートみたいなのが出てきて、で、かつ XR2 とかだったり、まあ、あるいは、それこそ R1 みたいなものも一緒に作ってくるかもしれない。
そう。なんかっていう、そのビジョンプロの提示した、本当にプレミアムなラインとか、もしくはそれをちょっと、その逆にブレイクダウンする。スマホのやつから積み上げて高性能化するんじゃなくて、逆に性能を落として、ミドルレンジのラインを作っていくみたいなこともできるんだったら、まあそういうのがバイザーに乗るみたいなこともあるんじゃないかなという、ちょっとね、これはもう推測の話ばっかりしてるんですけれども、ちょっと面白いんじゃないかというのが、はい。今日の話です。
そこまではやるかどうかで言うと、やっても今までのそのなんていうか業界のトレンドっていうか、こっち行きましょうみたいなものを見てると、あながちありえなくはないという感じにはなります。確かにそこは
そうなんですよ。
しかしこれ僕気になるんですけど、 M2 と R1 搭載してるビジョンプロってつけたジャーナリストの方々、これたびたび話してるんですけど、多分日本人でビジョンプロつけてる人って開発者の Apple のラボに行ってる人かジャーナリストの方しかいないんですけど、割とジャーナリストの方々そんなにこう排熱とかあの辺とかっていうか、ファンの音とかあんま気にならなかったっていう う話は割としてくれてるんですが、僕はこれ X8 搭載してるデバイスってとにかく排熱周りとか大変、 X8 搭載とは限らないですけど的なものを搭載すると熱の処理とかってどうするんだろうなってめちゃくちゃ気になるんですよね。
そうですね、ちょっと僕もあのクアルコムのソックが乗ってるノート PC って触ったことがないので、あの普通に売ってるとは思うんですけど、はい、特にこう使うのもそうだし店頭で触るみたいなのもあんまりやったことがないんで、ちょっとそこの実力のほどってわからないですね。よくあるのがその、まあ、よくあの MacBook の方が M1、M2 と発表していくときに、あのいわゆるあのグラフィックの処理のところ、GPU のところで、あのその NVIDIA の GPU のどれ相当だみたいな話がよく出てくるんですけど、やっぱあちらの方はやっぱ NVIDIA の GPU ってどうしてもあのファンが必要で冷まさないとやってられるみたいなところに、そうそうそう。だからそもそもそれ比べていいのかみたいな、あのファンレスな M2 とどの GPU 比べるんだろうってあるんですけど、ちょっとこのクアルコムのソックは実力がいまいち分かってないので、なんかそのあたりは気にしたいですよね。
いやどうなるかですよね。なんか結構この後やっぱり VR デバイスとかスマートフォンとかの形に収めるときに、うん、あのメタの CTO のアンドリュー・ボザスさんというかボズがよく言ってたんですけど、前にあの AMA アーストミニシングとか何でも聞いてくれよみたいなインスタグラムの、配信で言ってたんですけど、やっぱり VR デバイスを作る上ですごく重要なのは熱処理ですっていう話、熱の処理とか排熱とかの周りをやんなきゃいけないよっていうお話、かなり重点的にやんなきゃいけないんだよねってお話をしていて、なんかこのなんだろう、ビションプロの時もやっぱり気になってたんですけど、排熱どうするんだろうなっていうのはすごい引っかかるんですよね。本
当に。いやそうですね。頼むからね。そのこの排熱というか、まあ排熱の部分ですよね。ここはなんかすごい高性能のものを出してほしいですよね。
いやめちゃめちゃなんかこう込み入ったというか、若干 2,3 段階ぐらいこうややこしい話をしてしまいガチにはあるんですけど、いや気になるなーっていうのはあるんですが、まあ、でもこれでビジョンプロ的なデバイスとその対抗馬というか、いわゆるアップルの、クローズドかつ、まあ、自社でも全部賄いますっていうのと、まあ、ストアのエコシステムも彼ら自分たちで持ってて、ビジョンプロ向けのアプリって全部 2D で、今まで出してきた iOS とか iPadOS 向けのアプリ使えるって話してるじゃないですか。
そうですね、
ってなった時に、じゃあクアルコム側の陣営って一応メタは自社ストアがあって、まあ、ピコさんも一応自社ストアがあってとかっていう構成になってはいるんで、そのあたりのアプリケーションストアの連合というかエコシステムを作る部分を誰がやるのかっていうのはすごく気になるんですよね。 Google はなんかその辺あのそのボザスさんの、まあ、別の回の AMA だとあんまりこう歓迎されてないというかみたいなお話をしていたらしくて、本当はクエストに Google Play 載せたいんだけどねみたいなことをちょろっと言ってたのがあるんで、
うん、
その部分をじゃあ誰が担うのかっていうのは、まあ、チップセットの面ではあるんですけど、ソフトウェアってなるとはてっていう話がまだ残るなっていうのはちょっと今回の話
でしたね。いやなのでちょっとここはね、その Apple がその垂直統合って、まあ、いわゆる全部自分でやるっていうのやってる影響で、うん、そのちょっと見るレイヤーによってそのどこが対抗していくのかっていうのがちょっと若干入れ替わってるところがあって、ね、半導体レイヤーとか一番根っこのところでまあクアルコムなんじゃないかっていうのは今日のお話なんですけれども、はい、もうちょっと上になってくると別にクアルコムが全部取り切れてるわけでもなく、うん、少しそこはまだぐちゃぐちゃしてたりだとか、いや Google なのどうなのみたいな話だったり、まあ、いろいろ思惑もまたバラバラに、連合とはいえバラバラにあったりするっていうところは、まあ、まだちょっと見ていかなきゃいけないと思います ね、はい、
これ見ていくとね、やっぱりオープン VS クローズドみたいな構図っていうのが一番僕はしっくりくるんですよ。オープンというか、うん、横連合 VS 単独、
水平 VS 垂直みたいなね、そうですよね、はい、
そこがどっちがこうメインストリームというだったり強いシェアだったり、まあ、売上なのか認知なのか何なのかまだ分かんないですけど、うん、を取っていくのかっていうところで、まあ、世の中の考え方っていうか物の見方みたいなのもちょっと変わるんやろなというのは、うん、エクサに限らずあるかなというふうにちょっと思いました。
うん、
いやこれな難しいですね。まあ、1年ぐらいしたらやっぱりメタバーサスアップルだったわって言ってるかもしれないんですけど、
いやそうですね、まあ分かんないですね、ここばかりはね、なんか次々と新しい情報が新しいプレイヤーの話が出てくるので、はい、
やっぱりどの軸で見るかっていうのは大事ではあるんですけど、今回は半導体側から迫ってみたということで、まあ、今回のテーマですね、うん、次世代 XR デバイスはメタバーサスアップルではないというお話でお送りいたしました。はい、はい、では最後すいません瀬子さん、告知というかお知らせ事などあれば。
はい、 毎回イベント告知をこの最後にやってるんですけれども、はい、まあ、12月にね、エクサルカリティにやるんですが、ちょっと、はい、ちっちゃなイベントも他にもやってますということで、ちょっと今回は11月29日ですね、に開催予定の、はい、ウェビナーがあります。ちょうど11月17日に公開をしておりまして、どうする XR メタバース分野の社内理解情勢や研修引き継ぎのポイントってですね、
なんかすごい難しそうな、
はい、めちゃくちゃピンポイントな感じの、はい、テーマにしているんですけれども、はい、やっぱり企業の中で XR メタバース使っていこうっていう時に、もちろん物をどう作るかみたいな話もある一方で、結構そのつまずきやすかったり、結構どうしてもハードルになってしまいがちなのが、この社内 その熱量のある人じゃない人たちをどう巻き込むかっていうところだったりとか、チームが広がってきた時に新しい人が全然別部署から来ましたみたいな人に、じゃあ VR ヘッドセットってこういう歴史があってねとか、こうなんだよねとかっていうのをなんか どう話していくとか、どういうふうにこうキャッチアップしていったらいいのっていうのは、結構なんか要所要所で問題になってるなと思っていて、ちょっとそのあたりを、モグラの目線で、ヒントみたいな話だったり、あとモグラもちょっとこうサービスとしてこういうのをフォローすることやってたりしますので、その紹介ができたらなと思っております。なのでリンクの方を貼っておきますので、ぜひそちらからご確認いただければと思います。
はい、11月29日にですね、イベントを開催いたしますので、皆様ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、というわけで、これにて今回ですね、第132回のモグラジオですね、これまでとなります。皆様今週もありがとうございました。パーソナリティは私、モグラ VR ニュース副編集長の水原由紀と、
はい、編集長の寸功でお送りしました。
はい、皆さんというわけでね、ありがとうございました。バイバイ、さようなら、
来週。